サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。ということで、今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議の竹本浩一がお届けしておりますが、今月はですね、7月21日の豊富市を襲いました、水害、土砂災害をですね、スポットを当てまして、その振り返りという形で、当時、今も頑張っておられるんですが、災害対応、陰でいろいろと頑張った方々をゲストにお招きしてですね、あの時一体何があった、どういう対応されていったか、そういうことをですね、お話しいただいて、まあ、今後の我々 の防災対策の、一つにしようということで、様々なゲストをお招きしておりますが、今夜のゲストはですね、豊富市サバガ流域災害ボランティアセンターのセンター長をされておられます、黒澤充さんに、来ていただいております。まあ、本当にいきなりポンとそこの渦中に放り込まれて、五輪夢中の状態で、センターを立ち上げていくという、もう非常に大変だったというところが非常にわかるわけですが、で実際にセンターが正式に立ち上がった瞬間というのは、あれはいつぐらいだったんですかね。
そうですね、7月の23日のですね、
はい、
午後1時に、
はい、
ボランティアセンターを立ち上げております。
21日に災害を受けて、あれだいたい午後、お昼ぐらいの前後に起こってますから、23日ということで、2日後にもう立ち上がってるというのはですね、私が知ってる様々な災害のボランティアセンターの中では、かなり最速で立ち上がったのかなというちょっと印象を受けますね。
あ、そうですか。
はあ、大抵やっぱり5日とか1週間とかやっぱりかかるもんなんですが、あっという間に立ち上がったという感じがありますけども、ただ立ち上がったんだけども、なかなか雨で、活動ができなかったですね。
そうですね。おっしゃる通りで、立ち上げはしたんですけれども、確かにボランティアさんすぐですね、集まっていただいたんですけど、何しろ天候不順でですね、私どももその現地へ、行っていただくわけにはいかんということで、何日かは
待機
そのまま待機ということ
で、で最初はボランティアセンターの、その、要するに指揮系統の機能は、社会福祉協議会の近くの、部屋を借りて、されておられたということで、
そうですね。
で、災害ボランティアセンターの、その、災害ボランティアさんが動く基地は、商店街の方に。
そうですね。
うん、設けてた。空き店舗を利用
して、そうです。
ちょっと離れてましたよね。
そうですね。
で、その最初の本当に立ち上げて動き出すまでの間のそのスタッフっていうのは、役割分担ってちゃんと皆さん分かってこう動いてたんですか。
いやー多分ですね、
はい、
そんなに分かってなかったと思います。で中でですね、中心的なその役割を担っていただいたのがですね、これもしょうがなしだったんだろうと思うんですけどね、私を含めてですね、社協の職員自体もですね、そんなにそのノウハウを持ってない、でその県社協の方々もすぐ駆けつけてくださったんですけど、その方たちもですね、現実その実践経験というのがそんなにまだまだないと、でやはりその中でこれはこういうことをせんにはいけん、あるいはそのこういう組織で動かんにはいけんとかいろんなその役割はですね、やはりそれまで全国で あちこちでその災害ボランティアの経験を積んでおられる、やっぱりその民間のボランティア、各種ボランティア団体 の、方、こういった方が一番最初はやっぱり全面で、もう率先垂範じゃないんですけ ど、
なるほど、
それをやっていただいて、私らそれを見ながら、あ、こういう風にするんかというような、当初はそういう動きだったんですね。
なるほどね。山口県というのは災害のあまり少ないところなんですが、意外にそういう災害ボランティアの経験者が、他県に行って支援をするという方が結構多くて、災害ボランティアセンター立ち上げの段階からもですね、何人か来ていただいて、いろんなアドバイスをいただきましたけど、ああいう知恵をいただくというのは非常にありがたかったですね。
そうですね。まずですね、先ほどもその言いましたけれども、まず私らはそのボランティアさんの実態というものを知ってない、それと県内にどんなですね、そういう民間というそのボランティア団体の方、どんなその方々がいらっしゃるのかもわからない、
なるほど、
そういった方々がその県内からですね、
はい、
すぐ集まってくださって、
はい、
でその方たちが実際そのボランティアセンターの立ち上げから、はい、そしてその運営当初の運営までをですね、
はい、
全部その段取りをして、うん、いただいたということでですね、うん、もう相当なそのパワーだなとい う,
あ
もう私どもがもうびっくりしたような状況ですね、うんうん、
まあ、そういう方たちの、まあ、多分一番最初にセンターが立ち上がって失礼します、動き出すまでが結構大変なところがあって、まあ、動き出すまでの間がちょっとそういった方のいろんなお知恵を拝借しながらこう実際に動かしていかなくちゃいけないところなんですけども、ようやくそのある程度天気が回復して入れるようになりましたね。あれ月曜日かいつだったんですかね。
27日じゃなかったかなと思うんですけどね、はい、7月ので、ああ27日ですね。
そうですね、
確か27日だったと思います、
はい、それで実際送り出したということなんですが、
そうですね、
実際そのボランティアが行って、まあ、作業して帰ってくるという本格で稼働した状態で、
は
い、いかがでしょう。なんか問題課題って多分いろいろ出てくると思うんですが、いろんなことが起こったんじゃないですか。
そうですね、ボランティアさんをですね、あの暑い時にまず実際集めて受付をしてですね、
はい、
うん、それからいろんなそのマッチング、うん、そういうそのそしてその資材を受け取っていただいて車に乗って乗せて現地まで送ると、
はい、
で現地で作業していただいてまた連れて帰ってくるというところでですね、当初はもう相当やっぱりバタバタしたですよね。いろんなそのミスマッチとかですね、そういうのがありまして、まあ、私どももずいぶんそのボランティアさんの方からもですね、
はい、
お叱りをいただいた、うん、ことがあるんですよ、うん、それ何かと言いますと、まずせっかくボランティアさんが朝早くから来ていただいとるのに、その現地に行っていただくまでの、要はその現地に到着するまでの時間がすごく、うん、当初は長いと、
あ、待ち時間が長い、
まあ、特にそれをどうすればいいんかというようなですね、
うん、
まあ、いろいろその、うん、ああしたらいいこうしたらいいとかいうのをその議論もしましたけどね、
うん、
なかなかうまい具合にはいかないというのが、まあ、スタッフ全員がですね、うん、慣れてないという状況に尽きると思うんですけどね。
なるほどね、で、まあ、やはり行ってみていろんなことが動かしてみて初めて分かるということですよね。
そうですよね、
でまたその現地 の, そのニーズって言いますか、ニーズの掘り起こし作業なんかも結構早めに動いてて、あ、だいたい感触をつかみながらボランティアを その後投入していくような感じになってたと思うんですけども、ニーズの把握も結構大変だったんじゃないですか。
ですね、これニーズの把握というのがですね、
はい、
これさすがだなと思ったのがですね、
はい、
最初申し上げましたその防災ネットの山崎さん、
はい、
この方がですね、はい、自らですね、
はい、
現地調査班というのを、
はい、
まあ、作られて、
はい、
自分が現地調査班として現地に赴いていただいているんですよ、
はい、
うん、これはもう立ち上げと同時にですね、
はい、
もう日中は全部現地で、
はい、
でその状況を把握しながら、
うん、
なおかつそのニーズというのを現地で拾って、
はい、
帰ってこられるということでですね、
はい、
まあ、私どももその最初はもう電話を備えてですね、
うん、
いわゆる被災者の方からのニーズを電話でお受けするだけかなというのはそのイメージでおったんですけ ど、
うん、
そうではなくてですね、
うん、
もう実際足でそのニーズを全部拾って帰ると。
なるほど、
これがもう最初のスタートの時、もう天候が回復した時から、
はい、
もうとにかく優先順位でここに入れるんだと、
はい、
入ってもらうんだというのが、
はい、
もうその時点でもう
分かってた、
分かってましたからね。
なるほど、
これはちょっとさすがだなと思いましたね、う
んうん、
ま
あ、特に今回の災害は通常 の、 まあ、兵庫県の西予町で起こった水害と違いまして、結構土砂が流入してもう家に入れないような状態、だから後片付けも土砂をどけないとできないような状態になって、非常に過去の災害から見てもまれに見る激甚な土砂の入り方をしてたもんですから、意外に電話がかかってきそうでかかってこないとかですね、被災者から
そうです、
ね、ボランティア の要望っていうのはかかってくるんですけども、という状況ですよね。
そうですよね、
は まあ、そういった形でですね、ニーズ、まあ、なかなかこうニーズを拾うっていう現場が分かってないと送り出しようがないというところがありますよね。
そうですね、おっしゃる通りでですね、最初にバタバタしたのもですね、うん、スタッフの方がですね、うん、市内の方が少ないと、
はいはい、
でその県内の要は市外からの応援スタッフがほとんど大半を占めておりまして、うん、はい、現地の地理に暗いという
なるほど
状況がありましてですね、その辺が例えばその受付をしてマッチングをするときにですね、うん、そのマッチングをするその場所が最初はよくわからないと。
あ、そうか、地理が、地理はないですから、どこかわからない
ですね。そうですね、それにすごくその手間取る。でも最後は車で送り出す時もですね、はい、その車の運転手をしていただいているボランティアさんもです、ね、うん、はい、市外の方で地理がわからないと、
ほう、
だからそこに行くまですごく迂回をしたりなんかするともうすごく手間がかかる。そういうその不満がボランティアさんから随分
出てくるわけですね。
出てきましたね。
あ、でもこれは教科書に書いてるわけでもないですし、やっぱりそのやってみないとわからないことってたくさんありましたね。
そうですね。
ですね。はい。
マモルくんインフォメーション。
バカ俺。
マモルくんインフォメーション。
マモルくんインフォメーションの時間です。今夜のインフォメーションはこの方です。
はじめまして。国土交通省山口河川国道河川管理課ダム管理係長井本と言います。今週はダムの貯水状況についてお知らせいたします。暑い日が続いておりますが、鯖川流域においては、お盆過ぎから全くまとまった雨が降っておりません。鯖川に雨が降らなかったら鯖川ダム、島地川ダムに溜めていた水がどんどん減っていきます。現在鯖川ダム、島地川ダム2つのダムを合わせて利用可能な水の 79% の貯水量となっており、1日に 1% ずつぐらい、貯水量が減っています。先月8月に鯖川流域に降った雨は合計で130ミリでした。これは平年の 70% 以下です。降りすぎも困りますが、今後もまとまった雨の予測もありません。暑い日が続いて皆さんも水を使う機会が多いと思いますが、必要な分だけ水を使うよう節水にご協力をお願いいたします。以上、天野くんインフォメーションでした。
はい、守君インフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。サバガ物語、お届けしております。時刻は間もなく7時41分になるところです。今夜はですね、今月ずっと7月21日に降りました鯖川の、まあ、水害、土砂災害がございましたけども、その振り返りということで今月は特集でお伝えしておりますが、今夜のゲストはですね、防府市鯖川流域災害ボランティアセンターでセンター長をされておられます黒西充さんにお越しいただいております。まあ立ち上げてボランティアさん投入して、まあ教科書に載ってるわけじゃありませんから、今いろんな問題もいろいろあるとは思うんですが、やっぱりやりながらやっぱり分かってくることが非常に多いですね。
そうですね、何しろその未経験なもんでですね、
はい、
全てがその初めてということですので、はい、もう理屈も何もあったもんじゃないというのが実際だったですね。
確かにそうですよね。で、まあ、現地にそのボランティアが入ることによって、いわゆる被害の詳細もだんだん分かってきたんじゃないですか。
そうですね、当初ですね、私どもが考えておったのは、お能だけの局地的な災害なんかなというふうにその考えとったんですよ。はい、ところがだんだんそのボランティアさんが出ていって、うん、なおかつその現地調査班の方がですね、足でずっと調査をされるとですね、はい、どうもその斧だけじゃないよと、うん、あるいはその262のその笠川の部分だけじゃねえぞと、うん、その間もですね、ずいぶんみんなやられておると、 いうのがだんだんその様子が分かってきましてですね、で私どももその急遽、8月1日からだったんですけど、当初想定しとったそのボランティアセンターの組織そのものをですね、見直しを余儀なくされるというような状況が生じましてですね、8月1日からちょっとその組織を拡大して、いわゆる本部機能もですね、広い部屋に移さざるを得ないというような状況に、追い込まれたと言ったらおかしいんですけど、そんな状況だったですね。
調査に入ることによって、あるいはボランティアさんが動くのによって被害の全貌がだんだん分かってきたということですね。
そうですね。
ただやっぱり今回もいろんなところからボランティアさん駆けつけていただきましたね。一応県内を限定ということで最初候補をずっとされてましたよね。
そうですね、
で大体何人ぐらいこう入られてきたんですか。
まだ集計中ですけれども、今は、あくまでも速報値ということでですね、全体で約7800人、はい、でその分布区のですね、ボラセンの受付をですね、通られた方が、そこに集まっていただいた方が、総計で累計で7095人と、いうことですね。であとですね、実は小野は随分遠いためにですね、現地のサテライトというのを一箇所設けたんですよ、小野にはですね、そこで約780人程度がですね、そこでそのやはり小野の中で、ボランティア活動をしていただいたということでですね、約7800人程度の方がですね、1ヶ月で集まっていただいたと。
すごい数ですね。
そうですね、びっくりしますよね。
こういった方々の、ご尽力によってね、地域が元の姿に少しずつ戻りつつあったということです、
ね、そうですよね。
でも今回の一連 その災害を、起きちゃならなかったんですが起きてしまいまして、一連この災害の対応ボランティアセンターを立ち上げるという、お立場になって、でまたそれを運営しと引っ張っていくという、どのようなことをお感じになられましたか。
そうですね、本当今言われるようにそのあっちゃならんことなんですけれども、今からもし同じような災害が起きたときはですね、やはりこのボランティアセンターの立ち上げと、そのボランティアさんの力というのはですね、これは被災地とその被災者の方々のですね、生活 その復興支援、これにはもうなくてはならないその大きなそのパワーというんですか、力になってくるだろうなと思いますね。
なるほどね。どうしても災害の時には行政というのはなかなか動きが取れないというのはありますけど、特に今回、動かなかったというところもありますけども、そこを、逆に豊富らしさ その、地域でもともと動いていた人たちが、立ち上げにお手伝いをして、そしてそのネットワークを使ってその普段のノウハウを使って、地域に入ったりして、そしてこう災害ボランティアセンターをいち早く立ち上げて軌道へ乗せていくと、いうことだった。豊富らしさというか普段 その豊富らしさがちょっと出たのかなというのを私も感じるところがありますから、また来ちゃならんですが、また何か来た時にも、こういった方々にもまた頑張っていただくんですが、また社協さんも多分パワーアップしてると思いますから。
そうですね、
ということで本当はちゃならんです
よ
ね。
そうですね、
ただそのあれば憂いなしということですから、まだ台風シーズンもございますから。
そうですね、は
い。サバガモノ語りお届けしております。今夜はですね、7月21日の豪雨そして土砂災害を振り返るということで、その当時、そのいろんな復旧復興に向けてですねご尽力された方をゲストにお呼びしまして、あの時何があったのか、それにどういった対応されたのかということをお聞きしながら、今後の防災のことを考えていこうということでお話をしております。で今夜のゲストはですね、豊富市サバガ流域災害ボランティアセンターのセンター長をされておられます黒崎満さんにお越しいただいておりますが、とにかく語られてないいろんな問題課題ご苦労ってたくさんあったと思いますけど、一応ボランティアセンターはもう一応終わってるんですか。
そうですね、一応8月24日でですね、あの形のボランティアセンターは一応その閉鎖をしまして、 今度はですね、はい、社会福祉協議会の中に災害復興支援センターという、はい、あの看板をですね、
はい、
あの作りまして、
はい、
でそこに常駐のですね、
はい、
あの復興支援相談員の方を2名、
はい、
あのお願いをしましてですね、はい、今あのそこに詰めていただいて、
はい、
あの現地での、うん、そのいろんなそのニーズというか、
まだ残ってるわけですね。
そうですね。そういうそのあるいはそのいろんな相談事をですね、
はい、
あの受けていただいておると。
ああそうですか、
はい。そういう形を今取っております。
ああそうですか、まあ、まだまだあのご苦労が続くと思いますが、
はい、
あの体だけは気をつけていただいて。
ありがとうございます。
はい、まあ、あの大変な思いをされたと思いますが、はい、ぜひあのまたその教訓をどこかで生かしていただいて、
そうですね、
あの、はい、また我々も学びたいと思いますので、はい、あの今夜本当に大変でお忙しい、お疲れのところあのありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のゲストはですね、甲府市砂場流域災害ボランティアセンターセンター長でご尽力されました黒澤満さんにお越しいただきました。そして最後まで残っていただきました、
国土交通省の山口河川国道河川管理課の井本と申します。
はい、渇水対策をしなくちゃいけないかもしれませんね。
そうですね、
はい、ということでこれもあのこの番組で考えていきたいと思います。この番組のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議田久本浩一でお届けしてまいりました。また1週間続きますが朝夕冷えます。皆さんもどうぞお体お気をつけになって1週間元気にお過ごしいただいて、また来週お耳にかかりたいと思います。それではまた来週まで、さようなら。サバガン物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。